はい
はい、
なんやろね、このさ、ポッドキャストの始まり方さ、どうしてもはいって言ってしまうよね。
なんか、
まあ、せーのみたいな感じか。
そうやな合図みたいなもんないしな。
なんなんやろな、
急出しないもん。
え、普通のラジオとかってどうやろ、いきなり喋り出すんかな。
でも歌丸さんもはいって言ってるで。
マジか。
結構はいって言ってる。
じゃあはいでいいな。
あのオープニングの曲とかあれないやつって結構そんな感じ
で、あ、ジングルがないやつね、うん、まあやっぱりはいよね。
はいでいこう。
はい、
うん、
じゃあ、はい、始まります。本屋プラグラジオ、今週もよろしくお願いします。
はいはい、
本屋プラグ島田と、
はい、シンガーソングライター悲しみかもめです。
はい。そして悲しみかもめさんはようやくノープを見てくれたと。
ノープ見ました。
いや、まあね、めちゃくちゃ面白いし、絶対かもめ好きやから見てって言った映画で、
うん、
まあね、今週まだやってるのかな。
もうまだやってるか、どうやろう。まあまあ、そうやな、ギリやってるところはやってるかも、
うんうん、
和歌山はやってるか。
そう、ノープという映画がありまして、で、まあこれはカモメが絶対好きだろうと思って、朝一の回しかなかったんやけれども、9時半の回ね、う
ん、意味わからんよね、うん、あの映画朝一しかない
って、うん、で悩んでたからさ、絶対起きていくべきって言ったやん、
うん、
言ったやん、
言った言った。
どうやったんよ。
最高。
ほれみーよ、
最高ですよ。
いや、ノープは面白かったね。
うん、面白かった。
まあ、ご存じない方のために説明すると、まあ、すごく説明が難しい映画であって、
そう
ね、基本的にはネタバレ厳禁ではある作品ですね。
そうやな、
ジョーダン・ピール監督の最新作、今ダブったね声が、
うん、
ジョーダン・ピール監督の最新作ノープ、 NOPE、 これはあのスラングで、
あれスラングなん、
スラングやろね、うん、ノープって言ってるやん、劇中
ノープって書いてあるね、
うん、マジありえねえぜみたいな感じのスラングだと思うんですけれど、うん、っていうタイトルね、 NOPE、うん、ノープという、ざっくりとぼんやりとあらすじを説明するのであれば、
うん、
アメリカの地方で牧場を経営している黒人の家族があって、
うん、
その家族がある日突然空からやってきた何者かの脅威にさらされて、その何者かをカメラで捉えようとする、
うん、
というスリラーです、
うん。そうでございますね。
ぼんやり言うとそういうストーリーよね。
ぼんやり言うと、
うん、
予告やったらまあそんな感じ、
うん、まあそうやね、予告は多分 YouTube にあるんでね、ぜひ見てほしいんですけど、多分見てもこれなんなんやろとは思うとは思います、
うん、
いやでもスリラーとしてもめちゃくちゃ面白かったし、
ただこれな、
うん、
ネタバレせんとあんま喋られへんところがある。
いやだからその一切ネタバレせずに喋ろう。
マジか、
うん、
まあでもそうやな、俺結構最後も立ち上がりそうになったね、
面白くて、
うん、面白すぎて、
おお、はいはいはい、
面白すぎるのと、あと後半、まあもちろんクライマックスが最高だったのと、うん、あの中盤にとんでもシーンがあるんやけど、
うんうんうん、
そこでもうガッツポーズ撮った
な。おお、まだ最後上がるよね。
上がるな。
でさ、
最後は上がるな。
これをそのネタバレなしで話すためには、別の作品と比較して話すというのが一つの手段としてあると思うんやけれど、うん、本屋プラグ島田の2020年のベスト映画がバクラウ、
うん、
地図から消された村かな、
うん、
あれ放題のサブタイトルが、
うん、
まあバクラウという映画がありまして、これねめちゃくちゃ大好きで、
うん、
これもさ、カモメ絶対好きやからさ見に行った方がいいよってさ、
行った大阪まで
熱く押したやん、
うん、
どうやった、
面白かった、
ほれみーよっていうね。まあそのバクラウっていうのは、あのこれもブラジルに片田舎の村があって、そこはすごい貧しい村なんやけれど、
うん、
その村がある日、まあ、これも空から円盤がやってきてでさらにその円盤を目撃してから村では不穏なことが起こり始める、
うん、
まあ、何が起こり始めるかというと、これはまあもはやネタバレじゃない、まあ、2年前の映画なんでね、
うん、
軽くネタバレはしますけれども、要はそのブラジルの片田舎の村が暇を持て余したアメリカ人の金持ち あのミリオタたちに人間狩りの舞台にされて襲われるっていう、これもスリラーなんですけど、これが面白いのが、アメリカのそのミリオタたちは貧しい村の人たちをすごい見下してるから、そこであの自分たちの暴力を楽しもうとしてやってくるんやけど、その村の奴らがただの奴らじゃなくて返り討ちに遭うっていう、
舐めてた村がやばい奴ら
の集まりだったんですよ。でさ、ある種 あのカテゴリーとしてはジャンル映画で、まあ、人間狩りスリラーもしくはアクション映画の、 その枠組みの中で物語は展開していて、だからそれだけ見てもすごい面白いアクション映画だし、スリラー映画ではあるんやけど、これが面白いのは、そしてあの作品がすごい緊張感と切実ともいえるシリアスさのムードがすごい漂ってて、それがヒリヒリするしてまたさらに面白くなるんやけど、いや、それがなぜかというと、このバクラウという村、あのブラジルの片田舎の村、これにはモデルがあって、あのこれはキロンボと言われる実際に、ブラジルにある集落で、キロンボっていうのは固有名詞じゃなくて、まあ、あのブラジルのかつて逃亡奴隷の人たちがあの白人のプランテーションから逃げて形成した集落、そしていまだにその子孫の人たちが住んでる村を総称してキロンボと呼んでいて、でこのキロンボの村っていうのは現代のブラジル社会の中でもまだやはり貧しくて、インフラが整っていなかったり、いわば社会の中で差別的な扱いを受けたりしてる。でそれは時にその社会的な差別であったりとか、あの社会的に見捨てられたりするっていうのが、あの、まあ、本当にインフラが整ってないのもそうだし、災害の時に見捨てられたりとか、でもちろん経済的な貧しさ、そういったものがあの資本主義のある種の暴力として現実社会では機能していて、その暴力というのをあのすごくギガ化したのがこの、バクラウの中で描かれる、白人の殺人、アメリカ人の、まあ、殺人集団であるというね、だからそれとの戦いっていうのがあの映画としてはアクションとして語られるんやけれど、実はその裏にはすごい切実な、シリアスさがある、それが物語の中でキロンボっていう言葉が登場することはないし、
確かになかったね、
ないんよ、ただ村の中には歴史博物館っていうのが、ね、いうのがあって、ちっちゃい村の、でその歴史博物館っていうのが最後の決戦の舞台になるわけですよ、でよくよく見るとそこにはキロンボの人たち、逃亡奴隷の人たちのこれまでの歴史というものが飾られているっていうね、だからそれで分かるんやけど、分かる人には分かるっていう。で今回のこのノープも、あの実はめちゃくちゃいろんなメタファーが込められていて、
そうやな、途中でも込められすぎてて、頭バグってきそうになったもんね。
そうやね、でどんなメタファーかっていうのはこれ本当にね、分かる人には分かるレベルで、説明は一切ないからね。
やし、一つのメタファーが二つ取り方あったりする、たりもするから、それは多分どっちにとってもいいんやろうけどね、
まあ、そもそも黒人の人たちが牧場を経営してる、いわば西部劇の世界の中で、映画だったら白人の社会としてしか描かれない西部にも実は黒人の人たちがいて、黒人のそうした歴史もある。さらに映画の歴史というものもこのノープの中では語られていて、すごいその、まあ、何者かがやって何者かに襲われて脅威にさらされて、それをあの黒人の襲われた兄弟、兄と妹がカメラに収めようとするっていうのは、実はこれすごい映画そのもののメタファーでもあって、こう映画の歴史には黎明期から黒人の人たちというのは関わってきたのに、その映画史の中では無視されている存在であるとか、まあ、そういったメタファーが、いろんなメタファーがあるんやけど、分からなくとも楽しめるし、
全然面白いね、
でさらにでもそうしたシリアスな、メッセージ性というのがベースにあるということが、その映画に対する映画作り演出の真摯さにもつながっているから、それがまたヒリヒリとした緊張感を生んでいると思うんですよ。
いやー、もうなんかひれ伏しましたって感じやけどな、
まあ、でも何がすごいって、本当に何も知らずに見てもめちゃくちゃ面白いっていうね、
やっぱ見たことないよね、あんな映画っていう感じ、やられたな。ジョーダン・ピール監督が、俺はゲットアウトかだけ見た、アス見てないんやけど、まだ全然違う、ある意味またジャンル映画ではあるけど、いや
ー、あのノープはでも本当にね、最後ガッツポーズしたくなる気持ちはわかるよ。
するのと、あとまあちょっといろんなさ、そのそれこそそのアトロックでの歌丸さんの評とかも聞いたけどさ、やっぱ IMAX みたいな。
ああ、確かにね。
あれ、まあ、あの画角が途中でやっぱ切り替わるらしくて、 そこがな、こちら和歌山にはないんで、ね、
そうですね、
アイマックスのシアター
が、アイマックスはすごいよ、あのワシとカモメが100回は見てるであろう、う
ん、100回、
ガメラ空中大決戦もさ、うん、永遠 DVD で何回も見てるけど、うん、やっぱりね、あの大阪のアイマックスでさ、去年かな、うん、やったやん、
うん、
見に行ったやん、全然違う映画かっていうぐらいの迫力やったよね、
黒がなってやつやな、
うん、あ、カモメ行ってないんか、
これ何回も擦られてんねん、この島田さんにこの IMAX とドルビーサウンド、
うんうん、
ええー、
でも最高の映画体験でしたね。
ガメラ、ちょっとガメラに話切り替えるけどさ、はい、あの平成ガメラって劇場で見た？
見てない。そもそ
も見てないよな。いや、
見た見た見た。
あ、見た？
見た。
ええー、そうなんや。
ガメラ空中大決戦の1だけ劇場で見てる。あ、マジで？2と3は見てないけど。
ああ、それは羨ましいわ。
あれだって何年？ 90？
いやー、なかなか前ですよ。
でも小学校の頃やね、多分。
あ、マジか。あ、そっか。
だと思います。
そうしたら、まあ行っててもおかしくないか。
そうそうそう。だから本当に怪獣映画の流れで行った。
ええー。
でさ、ガメラのさ、平成ガメラの1はさ、すごい面白いやん、うん、誰が見ても、
うん、
まあ、一番好きなのは2なんやけど、
レギオンね、
レギオン襲来、うん、でも2からちょっとだけ大人向けになるやん、
確かにね、
うん、でも3はなんかよくわからへんやん、これ誰に向けてんのかが、
うん、もうなんか殺戮やもん
ね、うん、そう、コアターゲットがよくわからないっていうまあまあまあ、
なるほど、
そうなんでね、まあノープ
っていうのでね、ノープね、ぜひまだ見てない方がいたらね、
そうやんね、
もう億万回言われてるけど、ぜひ劇場でってやつですよ、
間違いない、
これは良かったね、よかったよかった、マジで。
あとバクラウは多分ね、ネットフリックスにあると思うんで、
ある、今ね、吹き替え版もあります、
マジか、
あります、ね、吹き替え版のとこやったっけな、アマゾンプライムかネットフリックスかな、吹き替え版っていうやつがある、
はいはい、
ちょっとまあ見てない、それは見てないけど、
うんうん、ただまあノープに一つ苦言を呈するとすれば、
うん、
メタファーがさ込められすぎて、
うん、
全てのシーンに何かしらのメタファーがあるレベルになってるやん、
うん、
だからさ、みんなすごい考察してるんやけど、
うん、
考察する謎解きが目的になってしまって、
うん、
その全体的なメッセージ性というのが少しぼやけてる気はするんよね、その消費のされ方としてね、
なんかそうやな、でも俺はまあそこまで込みの映画かなっていう感じはしたけどね、うん、
いや、なんか
あ
れだからさ、そのシリアスなメッセージを受け取る前に謎解きが目的になって消費されてしまうと、ちょっとなんか本末転倒になっちゃうなっていうのところだけが、まあこれは本当に見る側の問題ではあるんやけど、
うん、
ちょっと気になったかなというところはありますね。
まあでも姿勢まで通ってくるぐらいの映画ではあったかな、
確かに、 確かにね、
うん、なんかあとやっぱ誰に結構気持ちが酔って見るかでそこもまた変わってくるしな、多分、
うん、
もちろんあのもう主役の2人、あの兄弟とさ、
うん、
まあ、出てくる人たち、まあ、基本的に全員すごい魅力的やん、
うん、
今回の映画に関しては
あの登場人物の数がすごい少なくて限られてるから、でいろんな立場の人が出てきて、うん、まあ、人種も様々で、
うん、
確かに、ね、あの無駄なキャラがいないっていうのがすごいよ ね、 いないね、はい、
いや、ぜひ
劇場で
お願いします、面白かった、
うん、あとね、今週はね、今週結構ね、いろんなとこ行ったんですよ、
うん、
まずね、どの話からしようかな、火曜日、3日前か4日前かな、
うん、
火曜日に落語会行ってきまして、
はいはいはい、
の桂吉坊さんという、
吉坊さん、
うん、まあ、今41歳の中堅の髪型の落語家さんの、うん、会に行ってきまして、これは誘われて行ったんやけど、
うん、
吉坊さんね、あんまり見たことなくて、まあ、あのいいいいという噂は聞いてて、その古典落語がすごい上手いと、
うん、
まあ、それで誘われて行ってきたんですけど、いや、もう最高やった、
うーん、
もうこれが髪型落語の水一と呼ばれるものですかっていう。で、まあ、吉坊さんめちゃくちゃうまいのよ。
うまいんや。
うん、もうね、圧倒的にうまい。
うん、
初めの、ま、枕から、ま、話に入ります、
うん。
で、本人はね、すごい小柄で、めちゃくちゃ童顔なんよ。だから、なんかすごい可愛いキャラみたいな。
で、
すごいニッコニッコニッコニコしてて、本当に可愛いキャラみたいな印象なんやけど、これも舐めてた相手が落語のバケモンでしたみたい な、
それがそう聞いてるんや。
そう、あの一声ですごいニコニコニコニコして可愛らしい人やのに、一声旦那になって、旦那の所作初めの一声でもう旦那でしかなくなるんよね。
うん、なるほどね、うん、
で旦那と若旦那が話してます、うん、2人の会話の中に3人目が入ってくる、番頭さんが入ってくる、うん、これって実はすごく難しくて、うん、2人の会話のところに声だけでポンと来たらさ、うん、一瞬誰かわからんくなったりしたりもするんですよ、うん
う
ん、
確かに、
うん、でも、 もう入ってきた瞬間に、まあ、番頭ってわかる。
それだからうまいんやね。
うまい、うん、でこんだけしかもキャラを切り替えていくのにそれが流れるように進んでいくんよね、うんうん、そのキャラの変化が断絶させないっていうその語りの流れを、うんうん、これはまあ落語独特のものやと思うんですけれどもね、うん、もうねすごい上手くて、で
今うっとりしてる顔してたな、うんうん、
でね、上手いのは、上手いのは大前提、うん、で今回やった話っていうのが菊江仏壇っていう、
菊江仏壇、うん、仏壇って仏壇、
仏壇、
うん、
でこれはあの桂米朝全集の CD とかにも入ってるので、うん、まあ、そんなそんな幻の話ではないんやけれども、うん、あのわしも生で聞いたのは初めて で誘ってくれた子も、まあ、シェンロン君っていう、
うん、落語仲間、
落語仲間、うん、多分あの30代で一番生で落語聞いてるんじゃないかなっていうぐらいの
いいな、
うん、まあ、落語オタクなんやけど、うん、シェンロン君も初めあれこれって何の話やったっけなぐらいの、まあ、すごい珍しい話なんですよ、うん、生で聞くのは。でなぜ珍しいかというと本当に救いようのない、
ああ、なるほどな、
うん、その救いようのないって悲劇じゃっていうんじゃなくて、うん、ただのひどい話なんよね。
ああ、ひどい話。
そう、あの誰が聞いても共感できないっていう。あのその物語はあのある大家の若旦那がいて、うん、若旦那はすごい入れ込んだ奥さん、恋女房がいたんですね。
はい。
でどうしてもその子と結婚したい結婚したいって言って無理やり連れてきたお嫁さん、うん、奥さんが病気になるんよね。
うん。
で病気になって里帰りしてるんやけども、うん、旦那は全然あの見舞いに行こうとしないんよ、
う
んうん、だってそんな化粧もしてないしなんか疲れてる女に会いたくないよみたいな、
そんなこと言う
の、うん、でもともとこの旦那が遊び人で、うん、あんなに好きで好きで結婚できなきゃ死ぬって言って連れてきた女房なのに、うん、もうすぐ飽きちゃうんよね、
うん、
で北新地とかに行って、うん、当時の、まあ、新地とかで、うんうん、芸者で次々どっか一回浮気してると、
うん、
でそれをあの大旦那お父さんに怒られてるところから話は始まるんよね。
なるほど、
うん、お前は飽き性はいかんぞと、
うん、
でお前の女房あんなにできた嫁はないぞと、うん、お父さん嫁のことが大好きで本当にいいお嫁さんやったと、
うん、
でもお前が相手にしないからどんなに悲しんでることかと、
うん、
で見舞いに行け見舞いに行けって言われてると一切いかんのよね、
うん、
っていうところにあの奥さんお嫁さんの実家から里からあの何使いが来て、うん、どうやら危篤のようだと、だから大旦那はすぐ駆けつけるんやけど、うん、でお前も絶対に来いよって言うんやけどいかんのよね、
いかんねや
若旦那は、うん、で大旦那は行ってしまいました、
うん、
もちろん見舞いというか、まあ、危篤というか駆けつけるわけやん。でお父さんがいなくなった隙にこの若旦那何するかっていうと、
うん、
芸者を呼んで、
うん、
店で宴会を始めるのよ。
なかなかのクズですね。
そやろ、これ幸いと。で物語の中盤から中盤はあのその店のやつらにももうええやみんなで宴会するぞって言って、うん、芸者も呼んできて、で店のやつみんなでわーっと飲み食いをするっていうの、うん、その様子が描かれる話だよね。
ほう、
あの普段あの真面目な番頭とかが酔いつぶれたりとか店のやつの酒癖が悪いとかっていうのの笑い話になっていくんやけど、そうしてどんちゃかどんちゃかやってるところにお父さんたちが帰ってくると、
帰ってくるね、
うん、であの亡くなったと思う、で帰ってくる、
うん、
で帰ってきたら宴会してる、
うん、
でまあ若旦那とかいや宴会なんてしてないよってやけどもバレバレなんよ、
うん、
でこんまにお前らはどうしようもないなって言って、うん、まあいいんやって、あのお父さんは最近大きな仏壇を買ってて、
うん、
でじゃあちょっと仏壇の中にそのなんかな 何やったかな、まあ、葬儀に使うような何かがあるから、
うん、
その仏壇を開けようとするんよね、大きな仏壇を、
うん、
そしたら実はその仏壇の中に若旦那は親父が急に帰ってきたから自分の浮気相手の芸者を隠してたんよ。でお父さんがバッと仏壇を当てたらその芸者がいるから、うん、お父さんはびっくりして嫁が成仏できずに化けて出てきたと思って、
はいはいはい、
拝んでどうかあの世へ帰ってくださいって言ったら芸者が私も帰りたいって言って終わるっていう、
これはどうですか。これはすごい話ですね。
おどうしようもない話やん。
あれやん、なんかひどい話やな。
もうだから100ひどい話なんや、うん、一応物語解釈のエクスキューズとしては途中でね、その宴会してるとわーわーで店のやつらはベロ酔いしてる、うん、でも若旦那はそんなに酔ってないんよね。だからその芸者があの本当は楽しめないんでしょみたいなことを言うんよ、
うん、
でそんなことない、俺は楽しんでるよみたいなけど、うんうん、いや分かってるんですよ、本当は奥さんのことが心配なんでしょみたいなね、
うん、
だからいわば本当は奥さんがすごい好きやから弱っていく奥さんを
見れないと
、
うん、
でそこにも行けない。まあそれだとしても今の感覚で言うとカスなんやけれども、
そうやな、
うん、
ちょっとサイコパスの行きやけど
そうそうそう、全然その実は好きでしたみたいないい話にはならねえぞっていう、う
ん、なるほどな。
実際別に吉坊さんもそれでいい話にしようとしてるわけじゃないよね、
うん、
だからこの話ってあの何がすごかったかって、もう淡々と本当に流れるように進んでいくよね話が、
うんうん、
実際その、 あの酒のところ、みんなが酔っ払ってわーわーやってるところも面白く見れる、
うん、
でもことさらギャグを入れるわけじゃないんやけれども、うん、なんていうんかな、この生と死がさ、
うん、
交錯しているところにある宴会っていうのが、うん、ちょっともはやその俗世間のひどいとかあのから達観した悟りのようなものを少し感じてしまうような息やって、
うん、
で一番ハッとしたシーンがこのお父さんが、まあ、でっちを連れて里の方に行ってて、まあ、奥さんが亡くなったと、
うん、
でデッチと二人で帰ってくるんやけど、はい、デッチがあのかわいそうですねみたいな感じでずっとあの南無法蓮華経、南無法蓮華経で唱えるところにお囃子が聞こえてくるんよね、
うん、
これはその舞台でも実際三味線弾いてるんやけど、うん、お囃子はその南無法蓮華経とあのどんちゃかどんちゃかやってる三味線の陽気な音、
うん、
その死の音と生の音が、
あ、なるほどな、
夜道で交錯するんよね、
うんうん、
そこに何ていうか本当に生と死を超越したような何かこの人間のどうしようもない営みのようなものが感じられて、いやすごい話だなと、これは落語でしか体験できない何かだろうなっていう。
そうかそうか、確かにな、聞いてて話だけ聞いててもな、
落語ってさ喜怒哀楽があってさ、このさ喜怒哀楽、喜びとかさ、うん、怒り悲しみ、これはさあのすごいなんかドラマ剣でさドラマを展開させる感情であるやん、うん、エモーショナル、
うんうん、
でもこれはそのエモーショナルがないのよ、
うん、
唯一あるのはこの楽っていう、
うん、
この楽ってなんなんやろなっていう、
うん、
楽しさとその気楽さの楽、
うん、
なんかここに何かしらの人間の営みのエモーショナルとは別の感情があるのではないかとい
う
喜びとは違うわけやから、
ね、確かに
とかとかをね、
なるほど、
考えさせられたりする落語会でしたね。
いいじゃん。
あでね、桂吉坊さん確か11月だったと思うんですけれども、10月だったかな、東京の方でね独演会もやられるようなので、これちょっとね関東近郊にお住まいの方はこれひょっとしたら本当に今上方落語で一番上方落語というものの魅力を伝えてくれる話し家さんかもしれませんので、
ね、なるほどね、
あの初めて見てめちゃくちゃ、いや初めてじゃないかな、昔どっかで見たことあったんかな、うん、まあ、それでも改めて見てにわかながらこんなにすごいものはないと思わ
さ
出ましたね。
いいじゃん、楽しんでますね、
うん、
これ1個目ですけどね、いろいろ言った島田話の。
あそうやね、だ長いな今日は。だもう1個もう1個、これねざっくりと、もう1個ね、あの今度はちょっと短めに、
はい、
でそれ火曜日、
うん、
で月曜日もこれもちょっと大阪に行ってまして、
うん、
これはもう店早く閉めてミキさんと一緒に行ったんやけれど、うん、あのアタッカカルテット
っていう、ああ言うてたやつや、
そう、
はいはいはい、
アメリカ の、 あのカルテット室内楽、
うん、
バイオリン、バイオリン、ビオラ、チェロの、
うん、
4人のカルテットが来日してて、うん、それの来日コンサートに行ってきたんですけど、
うん、
これもやばかってさ、うん、まあ、ベートーベンから始まって、
うん、
クラシックで幕を開けて、まあ、ベートーベンもすごい良かったんやけど、その後は現代音楽家の、
うん、
方の曲を、後半やられてて、うんうん、これキャロライン・ショーっていう 今現代最高の作曲家の一人って言われてる、女性のまだ40いってないと思うよね、30代後半ぐらいかな、このキャロライン・ショーという人が、これもねジャンルないと思うよね、ジャンルで言うと現代音楽になるかもしれないけど、まあ、クラシックの素養というのがめちゃくちゃあって、はい、ただジャズミュージシャンであるとか、まあ、ちょっとロックポストロック寄りの人たちと一緒の曲を作っていたりとか、ただ本当に今現代の音楽の最先端の作曲家、これの曲がねめちゃくちゃ良くて、でアタッカカルテットも技術はすごいよね、ベートーベンの楽曲で賞を取ってたりとかするような演奏で、
そういう賞がね、
めちゃくちゃがっつりしたカルテット、アメリカで今最高峰って言われてるカルテットが、このキャロライン賞のね、なんていう曲やったかな、今ど忘れしたよ、でもこの一本の木にオマージュを捧げたっていう楽曲をやってて、
木、
はいはい、4楽章ぐらいあるんやけど、それかその演奏だけでね、本当になんていうかな、一本の木の空気感、そこに流れる風の温度感みたいな、
そんなの分かるんですか、
伝わるのよ、
そんなことあります、
あるんですよすごい繊細に世界を構築していくみたいなね、一気になんか飲まれる、その世界に、で世界を構築するだけじゃなくて、室内楽のカルテットなんやけど、このねチェロのアンドリュー・イーさんという人が、めちゃくちゃかっこよくて、とにかく表情もこんな表情から、
こんな表情ね、今すごい顔してますよ、今すごい顔してるんですよ皆さん、すごいですお見せしたい
っていう、もう顔から体全身で表現して、チェロって大きな楽器やのにさ、それをこう振り回しながら演奏、
動くんや、動く、すごい動くんや、
でさ、弦あるやん、弦って違う、弓みたいなさ、あれバチバチ切れてるんよ、
あ、
おで繊細なところは繊細、ただもバチバチ弾くとかバチバチ弾くし、指でもガンガン弾くし、だからこれもポストロックの楽曲をハードロックの人がやってるんじゃないかなみたいなさ、っていうところもありつつ、なんで世界を構築しながら、時にその世界を荒々しい万有さでもって開拓していくような、征服していくような、本当に創造と征服が同時に行われている、何かやばいものを見たみたいなさ、まあ、感じになりまして、
なんかすごいねなんか
で、まあ、最後はさ、これもまあまあこれやられたら仕方ないわ、それ楽しいですよっていうのが、アイオイホールっていう、じゃ、アイオイじゃない、アイオイ生命が持ってるフェニックスホールっていう、梅田にある、あのビルの中にある、まあ、コンサートホールでやってんけど、最後の最後汚いのがね、コンサートホールやで、普通の、壁全部開いてガラスになるんよ。
あ、そういうホールなん。
そう、普通の後ろの壁やと思ってたのが全部ブワーって上がってって、一気に大阪 の、 あの都会の夜景が広がるみたいなね。
うわ、フェニックスホールネタバレやん
これでも汚いわな
それはあかんな、
いや毎回やるんか知らんけどね
おお、すげえな、そうなんや、
ちょっとでもね、ミキさんと二人拍手しすぎて、腕筋肉痛になったもん、最後
やっぱああいうコンサートとかって、どうだ、もう拍手を持ってこうみんな答えんの、
まあそう、それでしかないからね、うわーはないよ、
まあな、
でも途中何度か楽曲の演奏中に拳を突き上げたくなる瞬間はあった。
なるほどね。
いやマジでアンドリュー・イーはね、人生で見た中で一番かっこいいミュージシャンぐらいに、
あ、そんなにな
りましたね、
かっこよさが、
すげえ。でなぜ今この話をしてるのかというと、吉坊さんのね会はね満席やったんよ。
お
う、でこのアタッカカルテット、もうほんで初来日やったんかな、初来日じゃないか、それでも、まあ、毎年来てくれるようなアーティストじゃないんやで、次はいつ生で見れるかっていう、世界最高峰のカルテットが現代最高の作曲家と言われてるキャロライン・ショーの楽曲をやると、しかも日本初演の楽曲を、でチケット5,000円、
安いな、
安いよね。
安ない、
世界最高峰のものやで。でも
5000円な。
5000円。
ああ、そこは安いな。
でもさ、で、しかも、結構ね、ギリギリで取ったよ、チケット、ちょっと悩んでて、いけるかどうかも含めて。ただね、前から2列目の真ん中やって、前から2列目ですよ。ただでもこれがね、2階席がね、半分ぐらい空いてたのよ。だから、え、待って、これって売り切れじゃないんっていうのがさ、
どれぐらい入るところ、フェニックスホールって。
300、400ぐらいかな。まあ、
それぐらいの気持ちですか。
大ホールじゃない、中ホールぐらいのとこ。でもさ、 まあ、こんな言い方したらあれやけどさ、飲食店でさちょっとメディアに取り上げられた店、うん、まあ、美味しいと思うやで、もちろん、うんうん、あの味はしっかりしてると思うやけど、メディアに取り上げられた店でさ数ヶ月先まで予約が取れない店で、客単価1万2万の店ってさ、うん、世の中に溢れるほどあるやん、
うん、ありますね、
ほんまに、でもこと音楽に関して、うん、この5000円っていうさ、このあの、まあ、5000円自体は安いとは言わんけどさ、
うん、
でも全然その価値はあるライブに飽きが出るっていうのがさ、なんかな、このやはりこの文化における、あの飲食食事の圧倒的な優位さというものを感じずにはいられませんね。
そういう風にそれを感じ、うん、なるほどな、まあ、でもそれは確かにそうやな、
ね、だってみんなあるやん、そのさ500円のスタバのコーヒーはさ何も考えずに買えるけれども、はい、まあ別にその辺のカフェでもいいよね、うん、でも100円の文庫はそれよりも財布の紐が硬かったりするわけですよ、
うん、
なるほどね、まあ、CD もですよね、音楽ライブもですよね、
うんうん、
言ったらさ、つまらん合コンでも5000円ぐらい払うわけやん、みんな。で、いかんかったらよかったなとかさ、はいはいはい、言ってるわけじゃないですか、うん、今日の飲み会面白くなかったねとかさ、
うん、
まあ、会社の飲み会でもいいですよ。5000円とかポンと払うやん。
うん、
でも、同じ5000円で、これ一生の経験でしたっていうライブもあるのにっていうさ、うん、このやっぱりこの、あの、食というものの強さですね。このひがみじゃなくて、単純に食っていうものはすごいなっていう。
食はだって絶対に、まあやっぱり、能動的にならざるを得ないもんやからね、
うん、
っていうのはあるやろうけど、まあでも昨日ね、ちょっと話ずれるかもしれんけど、うん、昨日ライブやったんですよ僕、うん、で大阪でライブやって、うん、でまあいろいろそのライブハウスの人とかと最近何聞いてるとかって話とかいろいろしてて、
はいはい、
でフジロック行った人もおったからその話とか聞いとって、うん、で最近やっぱそのさっきのカルテットの話じゃないですけど、うん、海外の人がようやくさ一気にドバって公演がすごい増えてきたやん、
ね、ね、だからアタカカルテットも本来は去年やったんやけど、去年これなくて、そうそう、多分今年になってる、
演技組とかがバーって来だしたりとか、うん、それこそね、もう来年まで来て病区来年来たりとかって決まってて、うん、私そういう話してたんやけど、あのビリー・アイリッシュさ
来てましたね、
来てたの知ってた、
知ってた、
俺知らんかって、
うん、
なんていうんかな、
知ってたら行きたかった、
いや行かんかったけど、うん、東京やったからね、
うん、そうやね、あれ1公演だけやもんね、東京で、
あれは多分まあほんまアジアツアーの一環のポンっていう日やったけど、うん、こっちから情報を結構取りに行かんと、
確かに
ビリー・アイリッシュでも、まあ俺がビリー・アイリッシュアンテナ立ててたかって言われたらどうかってとこやけど、まあ
でも普通に入ってきてしかるべきビッグネームではあるもんね、だってさ、
あれビリー・アイリッシュとかって、まあ、言ったらこっちのメディアでもそれなりに取り上げられてて、何やったら多分映画とかのタイアップ取ったりも確かしてたやろ、
うん、まあユリーカって特集されたりするレベルのアーティストですからね、
とかで言うのが、まあ俺はまあほぼテレビは確かに見やんけど、うん、俺が、ま、来たの知らんかったっていうレベルなんやなっていうの、うん、の話をちょうどしてて、でまあもちろん僕とか好きなやつとかをなるべくこうチケットのやつとかでなるべくチェックするようにしてるから、自分にメール来たりとかして、うん、とかまあそういうサイト見たりとかしてて、うん、アンテナ立ててるところにはある程度反応できるようにはしてるつもりなんやけど、うん、あのやっぱこっちには基本的にはまあやっぱ届いてはないよねっていうのは、
まあ、でも確かにそもそもまあビリー・アイリッシュとかビッグネームのライブの情報もそうだし、
うん、
あの恥ずかしながら私アタッカカルテットを知ったのは今年やから、
うん、
まあ、そのやっぱクラシックっていうのが門外観っていうのもあったけど、うん、でもアタッカカルテットは実際あのレディオヘッドのカバーやってたりとか、
それを聞かせてもらいましたね私は、
そうそう、あのジャズミュージシャンと一緒にやってたりとか、あのジャンルレスにやってるから、で普通にかっこいいし、もちろんめっちゃ、まあ、普通じゃない、めちゃくちゃかっこいいから聞けば一瞬で好きになったんやけど、うん、それでもやっぱりさ情報は入ってなかったわけ、バンドの、
まあな、情報がこう氾濫はしてるからそこは難しいけど、
うん、
まあ昔やったらチケットピア見てとかみんなよう言うけどさ、
うん、でも昔やったらそれこそさ海外のビッグネームのアーティストはさ、うん、あのミュージックステーションに出てたよ、
ああ出たね来日の度に、
そうそう、でみんなミュージックステーション見てたからな、だからそういう意味でマスのメディアっていうのが本当になくなったんだなっていうのは一つあります
ね、うん、まあそれはでもその通りですね、うん、なるほど、
そうですよ、
おそうか今月これか、
うん、もう今でね30分33分34分経過しました、
楽しい日々を過ごしている証拠ですね
、はい、ということで和歌山県和歌山市9月の秋の波が少しずつ感じられるようになった気もする今日この頃、9月17日の金曜日、
今日17、今
日16か、16ですね。
はい、16です、はい、
9月16日の金曜日、和歌山県和歌山市の本屋プラグ店内からお届けする本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組、本屋プラグラジオです。パーソナリティは私、本屋プラグ島田と、
はい、シンガーソングライター悲しみかもです。
イエイ。そしてただいまお聴きの楽曲は、まあ、9月ということでね、今月のオープニング楽曲、オータムリーブスカレハって、いやこれ超かっこいいね。これもこれでさ、今あのアーティスト名を言おうとしたんやけれども、うん、パッと出てこない。
もう先週からひどいからね。
ちょっとド忘れがひどい。
ゲームオブスローンズも出てけえへんし、もう
めちゃくちゃ好きな曲ないけどね、これ。
忘れていくだけですよ。
今ちょっとなんか飲み物を飲むズーっていう音がしたから。
パックのジュース飲んでるから。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。
うん、
でさ。まあ、ちょっとまああの、まあ、食の話をさっきしたけどさ、うん、結構ね、番組感想をハッシュタグ本プラでつぶやいてくださってる方がね、
はい、
まあ、いらっしゃいまして、
ありがたいですね。
本当にありがたいです。お聞きくださりありがとうございます。いう中でね、あれ、家事をしながら聞いています、
うんうん、
言ってくださってる方に、もうこれも超ありがたい、その生活の中でね、うん、
ラジオといえばですか、
ね、ラジオといえばやっぱ家事ですよ。
もしくは受験勉強やろ。
まあそやんね。全然関係ないけどさ、関係ないことねえや。この間和歌山県立、近代美術館の、
それ聞いたよ、館長さん。
あ、そうそう、うん、で館長がそのラジオを中学生の頃、それこそね、うん、受験勉強しながら聞いてたっていう時に、中学生はみんな孤独だからっていうさ、
おそんな言い方してた。
してた。言い方はごめん、言い方持ったかもしれんけれどもさ、まあでもなんかさ、そういうなんか生活に寄り添う形で聞いてくださってるのはありがたい話ですよ、
うんうん、
でさ、やっぱりだからちょっとさ、あの家事にお役立ち情報とかもさ、
お
まあさ、多分まあこれ両家事もいろいろあるやん。
もうそりゃそうですよ。
洗濯を干しながら聞いてくださってるのかな。
うん、まあいわゆるね、イヤホンできますしね、いろ、うん、んなあれでもシチュエーションで聞けますから、
う
ん、まあ、
それともこう晩ご飯の料理を、
うんうんうん、うん、
まあ掃除かもしれないし、うん、まあじゃあ今回はそのね、晩ご飯の今準備でさ、はい、ひょっとしたら今日何作ろうかなとか考えながら聞いてくださってる方もいるかもしれませんからね、冷蔵庫の中に小松菜が入っていたら、
うん、
ね、小松菜を炒めるだけがね、めちゃくちゃ美味しい。
小松菜を炒めるだけ、
うん、でさ、これコツがあって、小松菜をさ切るやん、
うん、
で水につけると、水につけとくんよね、
切って
切って、
うん、
そうするとこう水につけて浸しておいたら、こうね、小松菜のね、何この美味しさが際立つらしいよね。
おお、じゃ小松菜やから、
これ小松菜やからかな、
うん、
うん、青菜は水に触れるほど美味しくなるっていう。でもう、まあ、ざーっとザルにあけて、つけてた小松菜を切った後ね、切って水につけてザルにあけて、水気をもう切らないまま、
おお、切らない、
うん、まあ、さっさっとやって水気ついたまま、うん、こう油を引いて、油とニンニクを入れて弱火にかけてるところに、まあ、さっと入れて10秒待つと、
うん、
あ、ごめん、ざっと入れて塩を振って、
うん、
火ついてんのやで、
うん、
動かさずに10秒待ってからさっと炒めて、
うん、
で味付けはもう初めに入れた塩と、うん、あとはちょっとお好みで鶏ガラスープ、
はいはいはい、
もしくは水をさっと回しかけて、
うん、
ちょっと軽くだけ、まあ、煮炒めみたいにしたこのシンプルなね、青菜の炒め物っていうのがね、
うん、
これすごく美味しかったです。
あ、 やられたんですね。
やられました。
なるほどなるほど、
やられました、やりました。で、今のが何に載ってたかというと、今月の団中のきちんと美味しい炒め物特集が ね、すごい良かった。その青菜だけのシンプル炒めとか、これ、ね、じゃがいもとピーマンだけの炒め物とかがのね、美味しくなるコツというのがね、いっぱい載ってましたね。もやし炒め、もやしだけのもやし炒めとか、
うん、
これね、すごいお役立ちする一冊ですね。
こういうのもね、届けていきたいと。
と団中でもね、最近ね、すごい、まあ、元からいいけども、うん、コロナ禍以降さらに良くなった。
コロナ禍を経て、
コロナ禍を経てね、団中って元からこれ、男子厨房に入らずへのカウンターとして、男子が厨房に入る で男子も
ない。そういうあれなんや。
そう、
へえ、
まあ、もはや男子も女子もなくなったけど、うん、でもそう考えて80年代かな90年代頭やったかな、まあもう30年ぐらい前なんで、
うん、
当時はだからまだ男子厨房に入らずみたいなのがあったわけですよ、
うん、
で、まあ、それあと別に男性も普通に料理するようになったっていうから、うん、まあ、料理のレシピ雑誌ではありつつ、まあ、プロにちゃんと聞くと、
うん、
あの有名なシェフとか料理人さんとかに聞いて、うん、さらに飲食店紹介とかもちゃんとあるみたいな雑誌やったんやけど、
はい、
まあ、コロナ禍以降どちらかというとこのやはりその家で料理する方
が、なるほどなるほど、うん、もうそっちに
ちょっとね割合が大きくなったかなということで、うん、特集も含めてあの、ね、すごいね今使い勝手が良い雑誌になっておりますね。
なるほど、いいですね。生活、
うん、生活
SF ばっかじゃないぞと。
はい、ということで本日も1時間のはずが残り20分ですが、お付き合いいただければと思います。
はい、
まあ、音楽ちょっと挟みますか。これねノープの後に流そうと思って忘れてた。
ノープの後に流そうと思ってた、
うん、ちゃんとあの前段 の、 あの枕の段階で流そうかなと思ってたのがねすっかり過ぎてしまったんでね、ちょっとねちょ話が長すぎたな。
まああれ、うん、楽しい毎日ですね。
まあかっこいい、ちょっとノープっぽい感じするやん。
そうかな。
はい、鴨井さん曲紹介お願いします。
はい、それでは次に続きまして、スイズイツキーさんで抱きしめてない隙に見える向こうの景色より、これね読み方の返事がちょっと来なかったんで、ポポハム。
ということで、スイズ・イツキさんのアルバム抱きしめてない好きに見える向こうの景色から、ポポハムをお届けしました。
はい、
ちなみにスイズ・イツキさんの抱きしめてない好きに見える向こうの景色は17曲入り税込み1700円で本屋プラグで販売しております。
お願いいたします。
これもねあの大事なことなんで言っておきますけれども、
はい、
サブスクにはない CD でしか聞けない音源です。
全くです、
うん、そして大事なことなのでもう一度言っておきますが、うん、青菜は水につけるほど美味しくなります。
青いやつね、
うん、だから小松菜を炒めるときは切ってからさっと水にさらすと、
ちょいだからしっとりした感じになるかな。
なんなんですかね、うまみが出てくるんですかね。
うん、いいね。
そうで、水を切らずに 火のついたフライパンに入れて塩をまぶして、うん、10秒ほど待つと。
それだけで説明できるのはすごいね、
うん、まあ、シンプルなオーナー炒めのね、うん、作り方なんで、
なるほど、
ぜひぜひ参考にしてみてください。
はい、
はい、ということで、まあ、今日はほぼ何やろね、もはやフリートーク会で。
フリートーク会
フリートーク会ですよ。
フリートーク会でか、う
ん、あ、でもあと最近あの、まあ、料理に関して読んだ本でね、これすごい面白かったのが、イタリア料理の誕生という
誕生
本がありまして、これねキャロル・ヘルストキーさんで、役が、小田原凛さん、新泉寺、ちょっと待ってね、新泉寺ゆきさん、
うん、
そして、山手正樹さん役の、うん、イタリア料理の誕生という本、これ本当はイタリア料理の歴史について書かれた本、学術書なんやけどさ、うん、これがね、あ、そうなんやっていう、
うん、
まあ、知らないことだらけでして、
うん、
あのそもそもイタリアって20世紀初頭に入るまで、あのすごい国全体が貧しくて、
うん、
でさらにイタリアってもともと何個かの国に分かれたのが統一されてるんやけど、うん、またそのイタリア国民っていう意識があんまり住んでる人にはなかったと、
はいはいはい、
で貧しい農民が多くて、うん、だからイタリア料理というものもなかったのよね、
うん、
その何定義が、
うん、
で特にこの、19世紀とか20世紀初頭はまだまだその食というものがすごい貧しくて、あの本当にこれエピソードとして書かれてたのが、
うん、
まあ、ある程度ちょっと、まあ、あの比喩的な表現ではあると思うんやけれども、あの貧しくて、あの、何ちょっと辛いチーズで薄い味をつけたマカロニしか食べれない人たちがいたと、
うん、
まあ、具が何もないね、
うん、
あのわずかなチーズで味付けしたマカロニしか食べれない貧しい人がいて、でもそれより貧しい人たちは乾いた硬いパンしか食べるものがなかったと、
はい、
うん、でもこの助け合いの貧しい中の助け合いの文化があったから、そのマカロニしか食べれない人はそのマカロニの茹でた湯をパンしか食べれない人に与えて、だからそれにパンを浸して食べると柔らかくなるし、ほのかなマカロニの風味がつくみたいな、
うん、
そうした助け合いがあったぐらいに貧しかったと、
うん、
じゃあそうした中でイタリア料理っていうのがどういった風にできてきたかっていうと、その貧しさゆえにアメリカに渡る人がすごい多かったんやって、
うん、
で本当に全人口の4分の1ぐらいが
どえらいな
海外に行くと、
うん、
でアメリカとかに行ったらイタリアより豊かだったわけ、
うんうん、
であの肉とかも食べれるようになって、で、まあ、お金も稼ぐと、
うん、
でお金を送金すると、
うん、
でそうした中で移民たちの中で故郷の味っていうものがそのノスタルジーで作っていこうってなって、
うん、
逆輸入的にあのイタリア移民、もう本当に大陸に渡ってしまったり、アメリカ大陸に渡ってしまえばイタリア人として見られるからさ、
うん、
どこどこ地方の人とかじゃなくて、
うん、
そうしたらその中でイタリア人っていうグループができて、
あ、なるほどね、
うん、で彼らがそこで得たあの新しい豊かな食文化であるとか、
うん、
でもそこで故郷の味を忘れてなくて、
うん、
がアップデートされてイタリア本国に帰ってきて、でさらにお金も送られてくるから、あの工場ができたりとか、
うん、
でそこでイタリア料理というものが徐々に出来上がっていくっていう、
一回だからよそを経てや、
そうそうそう、
あ、
もうめちゃくちゃ面白いし、面白いな。でその後あの第一次大戦以降にさ、あのイタリアはさファシズム政権下になるわけね、うん、でそのファシズム政権下の中で未来派と呼ばれる美術グループがいて、
うん、
まあ、名前の通り近代的で科学的な、これまでの古い印象からは全部捨て去った、
うん、
新しい芸術を作ろうとした集団が
未来派、
未来派が、
うん、
これねあのファシストの人たちとすごい親和性があって、
はいはいはい、
あのファシストなんよね。でだからそのイタリア国内で力を持つんやけど、未来派が食の世界にまで入ってきてもうこれからは近代的で科学的でさらに美的で美しい食事をしなくちゃダメだと、
うん、
で彼らがやったことがパスタ廃止運動なんよね。
わ
そのパスタを食べるやつらは醜いと、ダサいと、
うん、
だからパスタなんてやめてもっとあのとんがった料理を食べなくちゃダメだと。で例として挙がってんのがあのオーデコロンを振りかけた肉料理とか、
うん、
だから香水味の肉料理とか、ムール貝にバニラアイスクリームを添えるとか、
うん、 貝原雄山おったらボコボコになる。
貝原雄山はもうね、もう激怒ですよね。で、貝原雄山が激怒して、わからんところにさらに山岡さんが本当にこれはゴミみたいな料理だみたいな。
とどめを刺すな。
とどめを刺すパターンのやつですよ。
おい、すげえな。よう、そんなことを。
そうそう、まあ、これはもちろん広まらなかったみたいなんやけど、うん、っていう話とかさ超面白くてさ、
すごいな、さすがにってなったんやな、
うん、
よかった。
あ、でもさ、ごめん、この話するつもりなかったんやけど、そのおいしん坊の話がね今出てきましたけど、うん、あれ今週かな、月曜日かな、 TBS ラジオのねアフターシックスジャンクション、
ちょうど俺もそれで
アトロクでさ、あのおいしん坊一人総選挙っていうのを、うん、バンドザ2っていう、うん、あの古舘一郎さんの、はいはいはい、息子さんがボーカルをやられている、ボーカルギターかな、ボーカルかな、うん、まあやられているバンドの、じゃあその、その古舘何やったかな、ゆ
ほらもうごめんなさい今出てこないけど、まあ、古舘さんの息子さんですね、
うんが、そのおいしん坊がすごい好きで、あの自分の好きなおいしん坊のエピソードを紹介するっていうさ回やってさ、それ超楽しかったんやけど、うん、
いいよね。
でさ、その中でさ、あの、まあ、彼はあの大切なことは全ておいしん坊から学んだと、
うん、
でしかも彼はお父さんが古舘一郎さんやから、その父と子の確執みたいなものも、
うん、
その貝原雄山と山岡四郎の確執に重ねて読んでいたと、
うん、
でさ、このさ、あの大切なことは全部漫画から学んだ系の話ってあるやん、
うん、
まあ、一番学ばれている漫画スラムダンクやと思うんやけど、
あ、そう、
あのよく出てくるのね、
あ、
まあ、今の子だったらひょっとしたらワンピースとかかもしれんけどさ、わし今までさないと思ってたよ、自分が、
しまちゃんが、
うん
うん、
その大切なことはこの作品から学んだとか、フィクションから学んだとか、
うん、
逆に大切なことまだ何も学んでないという意識があるからさ、
はい、
日々大切なことを学んでいる最中なんで、うん、ないと思ってたんやけれど、おいしんぼ特集を聞いて、やばい、わしもひょっとしたら大事なこと全部おいしんぼから学んでるんじゃないかと思って、
おいしんぼなん、
ふと我に返ったら、めちゃくちゃおいしんぼに影響されてるなと思ってさ、これはさ、あの放送では紹介されてないエピソードでさ、今ちょっと家においしんぼが、のその該当する感がなくて、ちゃんと今あの適当に喋りますけどね、うん、漠然とあの鍋対決の回があったのよ、
うん、
で、あのそれはあの鍋対決っていうのがさすごい難しくて、
うん、
なぜなら鍋っていうのはさ地域差があって、
うん、そうだね、
みんながみんな自分の好きな鍋があると、
うん、
でさらに庶民の人誰でも愛されるものじゃなくちゃいけない、
うん、
ということで山岡さんは思い悩むよね、
うん、
究極の鍋って何なんだろうって、うん、で今回のテーマがあのお茶のすごい師匠がいて、
うん、
ヘチカン先生やったかな、
うん、
そのヘチカン先生というのはお茶の大家なんやけれども、うん、あの何世間の格式にとらわれない、
うん、
まあ、すごい有名な人なんやけれど、うん、あの本当にあの変わらんでホームレスの人たちにも全然振る舞うと、
うん、なるほどなるほど、うん、
で彼の前ではホームレスの人であろうがすごい偉い人であろうが関係ないと、
うん、
自分 の, あの一番いいお茶を目の前の人に分け与える、これがもてなしの心だみたいな、
うんうんうんうん、
でその人にあのを審査員に迎えてその人に認めてもらう鍋を山岡四郎と貝原雄山がそれぞれ作るっていうの で, うん、うん、で山岡さんはその、まあ、みんなを喜ばせなくちゃいけないと、
うん、
であの山岡さんの知り合いの料理人とかがあのカニ鍋とかはどうですかって言うんよ、
うん、
あの急あのすごい美味しいカニ鍋の作り方を紹介しますと、
うん、
でも山岡さんはいやでもカニなんて高いから、
うん、
みんなが楽しめないじゃないかと、
いや全くその通り、俺カニアレルギーやから、
あ
やっぱ白
本当ですね、
よく分かってるな
あそっちね、
うん、
で山岡さんはそこで確かねよろず鍋みたいな鍋を作るんよ、
よろず鍋、
うん、うん、まあ、言うやっぱいろんなタレがあって、
ああなるほどね、
うん、みんながみんな自分の好きな具を好きなスープであの煮て好きなタレで食べると、
チョイスできるんですね。
チョイスできると
、なるほど、
うんうん。っていうのが究極の鍋だったよね。
考えそうですね。究極のメニュー。
究極のメニューありがちなやつよね。うん、もうこれでもさ、この手のものはさ、もうあれですよ。白を破れたりですよ。
そう、その時点で負け確って
。なんとなくわかるよね。で、ユーザーが何を出してきたかっていうと、あの至高の五大鍋っていうのを出してくるんよ。
五大鍋。
うん。とね、ハモと松茸の鍋とか。
うん。
フグ鍋やったかな、てっちりやったかな、うん、とか、ま、とにかく最高のものを一番おいしいこだわった食べ方で、
うん、
でそれを5つ出してくるんよね、
うん、
でクライマックスに出してくるのが 至高のカニ鍋ですよ。
もうまだ結局カニか。
そう、うん、だからそれ山岡さんが断った鍋なんよ。でここでね、山岡さんはね噛みつくんよ。そんなの高いものばっかりみんな楽しめないじゃないかと、
うんうん、
でも山岡さん分かってないよね、
うん、
本当に人を喜ばせたいものとかは値段が関係ないよね、
うん、
値段とかそんなのは市場の浅ましい俗的な話であって最高のものを、最高の状態、自分が一番最高だと思うものをもてなすことこそが本当のもてなしの心だと、
うん、
だからそのお茶の先生っていうのもホームレスであろうが何であろうが本当に一番いい水、
うん、
一番いいお茶で振る舞うんよね、
うん、なるほどね。
でその一番いい水っていうのは決して高いものじゃなくて、うん、山奥に湧いてるただで出てる水だったりするわけないけど、うんうんうんうん、そこにはお金っていうのがそもそも介在してないよね、
うん
うん、いわば悟りを開いてるからさ、
なるほどね、
うん、でもそこで言ったらみんなが好きなものっていうのでちょっとずつ妥協しながらこびるのではなくて、うん、本当に自分が一番いいと信じるものを出してこいよみたいなさ、
うん、
まあ、料理で言うと極端やで、
うん、
そのさ、カニ鍋とか本当に誰でも食べれるもんじゃないからさ、なんだけど、でもいいものはいいっていうね、
うん、
そこに値段なんて関係ないっていう、
それを
こうちょっとね
教授を受けたんですね。
ずっと教授を受けて、それがまだね残ってる気が
いや、カリ
アしますね。
カリア鉄節ですね。なるほど。
やばい、ちょっとね、フリートークに拍車がかかってきましたね。もう今、本すら持ってないからね。
ほ、うんまやな、うん。イタリア料理の誕生の話をしてたの。
うん、
どうですか？一個あんで。
おいしんぼ好きエピソード？
おいしんぼ、もう全然またもう転がすけど、
はい、
おいしんぼじゃなくて、人生、
うん、
島本和彦先生、
はいはいはい、
青い炎、有名なとこやった青い炎か。
うん、
僕はあのね、燃えよペンと吠えよペンっていう漫画があるんですけど、漫画
家島本和彦先生というのは、うん、有名な漫画家さんで、
うん、
あのエヴァンゲリオンの名前出てけへんよ、庵野秀明さんとかと
同級生、大阪大学、大阪芸術大学です、ね、
の同級生ね、
はい、
うん、はいはいはい。
で今その反自然って今もやってないか、青い炎って反自然的なやつを
書いてる、島本先生が漫画家になるまでの反自然的、
反自然的っていうかまあギャグ漫画だけど、うん、でその前って結構前に書いてた「ほえよペン燃えよペン」っていう、その漫画家の炎燃ゆる、
うん、
あれ炎燃ゆるだから、まあ基本的に主人公の名前がずっと炎燃ゆるなんやけど、うん、
まあちょっと熱血キャラクターのギャグ漫画ではあるんやけど、あのペン熱すぎるね、
ペンにね火がボーってなってうわーってペン入れするんですけど、うん、それでね、それ結構ね物を作るっていうかな、
うん、
なんかそういうのですごい俺は大事やなって思ってることがいろいろ書かれてるんやけど、うん、その先生がね、
うん、
あの
先生というのはどの先生？
漫画の中、漫画の中の、
中の主人公の先生。
まあ、そう、まあ、今いわば島本和彦なんやけど、その、
あ、そうね、
ま
あ、炎を燃えるは島本和彦やろ。
まあ基本そう、そうですよ、
うん、の島本和彦の先生にあたる人。
いや、その主人公ね、
主人公ね、
燃えよペンの主人公の漫画家が、ね、うん、あのあるロック、その時代最先端の時代のミュージシャンが、うん、その実は先生の漫画のファンなんですと。
おうおう、
だからラジオに出てください、
はいはいはい、
って言っていいだろうって言って出るんですよ、うん、だそしたら実は最近伸び悩んでるんですっていう相談をミュージシャンから受けてね、実はスランプで一切曲が書けない、
なんと大変やね
って言って、でオンエア上で生放送やから、うん、なるほどそれはねって言って、あの自分が満足できるものができるまで待てばいいんだよって、
うん、
それがものを作るってことだからって言って、うん、よかったそう言ってくれると思ってましたって言って、うん、本当に先生に来てもらってよかったですって言って、うん、CM 行くんやんか、
うん、
でここまでがその表向きのコメントだ
って、ってありきたりっちゃありきたりな話をね、なんかふーんって思ったもん今
で CM 行ってる間に、うん、そうじゃないっつって、
うん、
ダサ作を作る勇気だって言って、ダサ作を作る勇気だって言って、それをコツコツコ、あのもうほんまにあのそいつがノイローゼになるぐらいね、うん、説明するんですよ、
お熱くね、ブワーッと語るっていうことね、うん、
その人様の金で物を作ってる男が、
うん、
その自分のエゴで物が作れないなんてことは甘えてしかないんだって、うん、わーって説明しきって、うん、だからどんなものであって受けられなかったとしても、うん、ダサ作でも何でもいいから作れ、作り続けろって言うのよ、で CM 開けてまあそれでラジオがもうとんでもないことになって、うん、次発表する作品が、うん、確かどうやったかな、なんかとんでもない作品作ってしまってあかんくなるか段階だったと思うんやけど、うん、でも最後に最後の一コマで先生が、うん、 ただ打作を作り続けることに慣れてしまったら、うん、あの表現者として終わるっていうここまで終わるっていう
はいはい、はい、
ようなのがね、うん、こうギャグ漫画にこう忍び込まされてるんですよ、うん、
でもさ分かるよね、その打作を作りとにかく作り続けることが大事だし、うん、でもそこで満足したらもちろんダメなわけだしね、
そういうことが結構ねギャグ漫画の中に書かれてて僕は結構大好きでね、い
やそれすごくでもほんそれはでも心底そうだなって、い
やマジでそうやなって俺は思ってる
から、このポッドキャストもそうやん、
うん、もう何でもいいからとにかくやり続けるっていうのも大事やし、
うんうん、ダトークを何度となくこの半年間繰り返しながら、でもそれでもやっぱりよくしたいとは思い続けるし、そう止まっちゃダメやからね、うん、まあ、あの聞いてくださってる皆さんがいるからこそ続けていけるんですけれどもね、
う
ん
う
ん、
全くそうですよ、うん、っていうね、漫画から大事なことを
学んでるな、案外
学んでるシリーズ
学んでるよ、
A4 にとって ね、
あ、リスナーの皆様ももし漫画とか小説とか、うん、まあどんな本でもいいんですけれども、ここから人生を学んだみたいなものがあればぜひお便りで教えてください、ね、あるある
聞きたいよね、
それちょっと聞きたいね、
結構いろいろあると思うよね、
うん、
これからっていうやつとかマジであると思う
あるよね、それはちょっと面白いね、じゃあちょっとねお便りテーマの一つとして、人生で大切なもの、すべてとは言わないけれども一部これから学んだものを、
うん、あるでしょう、
皆さんぜひ教えてください、
うん、聞きたい、
はい、そう、あと島本和彦先生で言うと、うん、私あの逆境ナインっていう漫画の、
はい、
あのね、それはそれ、うん、これはこれ、
それはそれこれこれね、
もうね、あれも名言ですね、
有名ですよ
島本和彦先生の漫画ねめちゃくちゃ面白いんで、
あ、ぜひ
皆さん、マジであのご存じない方はね、はい、読んでいただきたいですね。あとね、ちょっと話戻るけど、これねイタリアつながりで、
うん、
あのえらく最近私が感動した本がありまして、うん、まあ、ツイッターでも言ったしラジオではまだ言ってないと思うんやけど、内田洋子さんという、うん、イタリア在住の、ジャーナリスト、ライター、文筆家の方、
はい、
うん、まあ、ジャーナリストと言っていいのかな、まあ、
文筆家さんですね、
本も出てるしね、作家でもありますが、のノンフィクションの本で、モンテレッジオ、小さな村の旅する本屋の物語というね、
うん、
これまあ今文庫になってるんですけど、これはあの金の籠賞っていう、イタリアの、まあ、本屋大賞にあたるような 本、うん、本の賞かなに、金の籠賞っていうのが、外国人で初めて受賞した本っていうね、そのイタリアの文学賞で、あ、
なるほどね、
うん、あのしかも、イタリアの本の露天商連盟っていういわば本屋さんたちが選ぶ、うん、ベストの本の一冊に日本人の本が選ばれたっていう、でこのモンテレッジを小さな村の旅する本屋の物語っていうのが、まあ、どういう話かと言いますと、このモンテレッジオっていうのはとにかくあの観光ガイドとかにはまず載っていない、
うん、
イタリアのトスカーナ地方にある山奥の小さな村なのよ、
トスカーナの山奥ですか、
で、この内田洋子さんっていうのは初め物語はベネチアから始まって、うん、あのベネチアの古書店、池の古書店があって、うん、そこ内田洋子さんがすごい好きな店やったと、
うん、
でそこはベネチアに関する町の郷土資料であるとか、
はいはい、
まあ、あのベネチアってさ、まあ、ヨーロッパの中でも、まあ、ものすごい由緒ある、うん、まあ、町なんで、そのベネチアに関する美術書、歴史書、うん、まあ、小説が、まあ、腐るほどあるわけよ、
うんうん、
とか、まあ、本当にあの資料の数々ね、
うん、
あの中世からっていう専門的な古書店があって、そこの古書店がすごくいい店だと、
うん、
まあ、町の人がみんなやってきて、特にベネチアのことを勉強してる人たちがその店主と話をするのを楽しみに来たりとか、うん、まあ、研究者がベネチアのことを調べたり、でそしたらあのベストな本を紹介してくれたりっていう店があって、でその店っていうのがずっとベネチアにあるような気がしてたよね、内田洋子さんは、これは代々老舗の店として、
ああの
何代、
はいはい、
ベネチアっ子が何代にもわたって培われて
きた歴史の上に
あるんでしょうと、
うん、
でも実はそうじゃなくて、3代前に、
うん、
あのトスカーナの山奥からその古書店の一族は出てきてると、でそれがモンテレッジオっていう村で、うん、で内田洋子さんも聞いたことがなかったそんな村でも、聞いたところ、どうやらそのモンテレッジオっていう村は代々本を売ることをなりわいにしていた村らしいと。
すげえな。
でそこで興味を持った内田さんは実際モンテレッジオの村に行って、
うん、
まあ、村人とか、まあ、今もちょっと過疎化が進んでいて都会に出てるんやけれども、それでもその都会に出た若い人たちもモンテレッジオの村の歴史を残そうって活動してるグループがあったりして、うん、その人たちと、まあ、 に話を聞いたり、または残された資料から、うん、この謎の本を売る村について調べた、ノンフィクション。
ああ、それめっちゃ面白そうやん。
うん、で、まあ、ちょっとネタバレじゃないけども、まあいいと思うんですけど、じゃあ、このなぜこのモンテレッジオが、その本を売る村になったのかというと、ざっくり言うと、めちゃくちゃ貧しかったのよ、トスカーノの山奥で、
うんうんうん。
で、食べるものもないし、特産品もないよね。
うん、
だからそのすごい山奥の急な斜面のところに立ってるから農作物もできにくい、
うん、
さらに19世紀に飢饉が起こってそのわずかな農作物さえ手に入らなくなる、うん、育たなくなると、そこで選ばれたのが当時少しずつ本を読む人が増えてきた、識字率が上がってきた中で、うん、本の行商というものに目をつけて始めるんよね、
うんうん、
でちょっとこれ本文から引用しますね、
うん、
逆に言うと本しか売るものがなかったわけ。
すごいね、
うん、農作物、農民やのに農作物を売れないから、うん、まあ、初めは教会のお札とか、
うん、
暦とかっていうのを仕入れて行商で売り歩いてたんやけど、うんうん、それが次第に本になってくると、うん、でもちろんこの村の中で売るんじゃなくて村からイタリア全土に男たちは、
だからもう出るんだね。
そう、出る、男たちだけじゃないね、な、男性も女性もその村人たちっていうのはカゴいっぱいに本を詰めて、でさらには行く先々で本を、新しい本の情報とかを仕入れながら行商して歩くと、ね、これは、1800年代後半から1900年代前半、まあ、本当に20世紀が始まる頃、うん、1800年代1900やね、
うん、
20世紀が始まる頃のその村の様子というのが、春が訪れると本の行商人たちは同じ日に全員が揃って村を立ちました、
うん、
海側のラ・スペチアから北イタリアの平野部ピアチェンツァを抜けてミラノ・ベローナへと続く峠道の決まった地点に本の行商人たちが集合するのです。1920年5月14日私はやっと6歳。行商人たちを見送ろうと他の子供たちと広場の隅に座っていました。父を含む大勢の村の男たちは露店を開ける場所が、勝ち合わないように各自の行き先を念入りに振り分けました、
うん、
売れ行きのいい本の題名を教え合いそれぞれ仕入れに行く出版社名を確かめていました、
うん、
私はその光景に見とれてました。格好よかった。頑丈な靴で足元を固め地味な色の服を着て質素で全員が本の包みを自分の脇にしっかりと引き寄せておいていました。持ち物はそれだけでした。本が父たちの宝物だったのです、
うん、
各自の商いの場所が決まると男たちは荷物を担ぎ握手を交わしちょっと冗談を言い合ってからじゃあと手を挙げてそれぞれの目的地へ向かって黙々と歩み始めたのでしたっていうさ、
うん、
さあ当時だから本当に本というものが一般の人に徐々に出てきたところで、
うん、
ただやっぱり本っていうのはさ高級品だったわけ。
そうだよね、
うん、でもで高級品をお金持ちとか、うん、まあ、権威ある人たちが読むっていうのが、まあ、本だったんやけれど、この時代になってくると一般の人たち、普通の人も本を読むようになってくると、
うん、
で、それまでの本を読む人たちとは異なる種類の人たちが各地で行商人たちの運んでくる本を心待ちにした、
うんうん、
書店は高価で難解な専門書ばかり扱っていて敷居が高い。気軽に手を取り好きなだけページをめくってみたい。露店ならいくらでも本に触れることができる、
うんうん、
冒険や恋愛など身近な内容の雑誌もある。気に入れば自分たちにも買える本がある。何より店主である行商人たちは丁寧に相手になってくれるのだった。まあ、このそんな行商人たちが売ってる本っていうのが、青天井で本売りを重ねるうちに行商人たちは庶民の好奇心と懐事情に精通した。客一人一人に合った本を見繕って届けるようになっていく。客たちにとって行商人が持ってくる本は未来の友人だった、
うん、
高級ブランドの洋服は憧れだが手頃な普段着は着るうちに肌に馴染んで手放せなくなるものだ。村人たちはそういう本を売ったのである。読むことが次第にその人の血肉となっていくような本をって、
うん、
これはもうやっぱりね本屋としてはもうぐっとくるしかないよね。
確かに、うん、
まあ今ちょっとさネタバレ的になってしまったかもしれんけれども、まあまあタイトルでさ分かるやん、本を売る人がいたっていうのはさ、うん、で なぜじゃあそうした本売りっていうのが、まあ、ざっくりと言ったけども、その他に売るものがなかった。でも売るものがない中で、どうして田舎のこの、まあ、言うたらこの人たちはじめ文字も読めない人たちを、
ね、
本っていう都会のカルチャーから最も離れたところにある村人たちがどうしてこの本というカルチャーに触れることができたのかとか、うん、まあ、そうした村の歴史を紐解いていくうちに、それは中世イタリアの地方の歴史にもつながってきて、
うん、
あのちっちゃな村の歴史が実は近代イタリア史と、まあ、中世から近代イタリア史と密接に結びついていく、その中世イタリア史、近世イタリア史をあの残された本の資料から紐解いていって、徐々にこの歴史の深い森を進んでいくように、
うん、
でそこに開ける景色があるっていう、この一歩一歩進んでいく過程自体もドキュメントとしてスリリングで、めちゃくちゃ面白い一冊ですね。はい、モンテレッジを小さな村の旅する本屋の物語、内田陽子さん、定価850円プラス税。これはね、あの血肉となりましたね
血肉となりました
血肉となりました。
ここに届いたね、
うん、すごいおすすめの本ですね。よしよし、ちゃんと本のおすすめもしつつ、
大事。
でもなんかジャケットもすごい可愛いでしょ。
ここ、
あ、その村、
ここっていうこの表紙ね。
そうそうそう、
えらいとこにあるな、これは。
ほんまに山の、なんか中腹の中にポツンとあれ、あ、さ、すごいのがさ、わしこれ、ツイッターでさ、ツイートしたのよ。
はいはい、
あの、この本すごい面白いよって。うん、もちろん日本語でやで。
うん、
そしたら、この、イタリアで、モンテレッジオの歴史を記録している、ほんまにモンテレッジオの村の人がそのツイートを見つけて、
おぉ。
イタリア語で、ありがとうみたいな。
へ、え、ぇ、ー。
現在のモンテレッジオの村の写真を送ってくれた。
おー、すげえ。
めちゃくちゃいい村やった、その写真でね。美しい村でした。
すげえ。
で、そういう村人たちとの交流もすごい面白いし。
そうやな、う
ん、でもあの、まあ、内田陽子さんはその村の人たちと交流を重ねていくんやけど、決してあのね、なんかね、すごいいい村、こんな村初めて、みんな親切で優しいとかじゃなくて、やっぱり厳しい環境で育ってきたからさ、うん、排他的ではあるんよね。
うん、
でだからそうしたところに土足で踏み込んでいくのも失礼っていう価値観もちゃんとあって、
うんうんうん、
だそれのバランスもね、すごくいいよ。単純な賛美じゃない、
うん、なるほど。
決して否定はないやけど、否定要素はゼロなんやけど、そう、単純にその物珍しくて行って喜んでるだけの本じゃないっていうところもさ、うん、そのスタンスもね、すごく良かったですね。
うん、これ久しぶりに言っとくか。
お買い上げですか。
今のエピソード込みで、
うん、
文庫やしね。
文庫やしね、うん、まあ、これね、結構大量に仕入れたんでね、ぜひご興味ある方はね、本屋プラグでお買い上げいただければ、もしくはお近くの書店でお買い上げいただければね、幸いですというね。ふう、もうそろそろいい時間かな。
そうですね、
うん、
楽しい1週間でしたねって 話でした。
そうでした。あー、でもなんか台湾の本とかもな、紹介したやつもあったんやけどな。
うん、
お、まあ、次にしようか。次台湾特集でもしようかな。
じゃあ次は台湾特集で。
いや、でもなんかちょっとね、どうかな、どうかな、
決めきらないところがね。
やっぱりさ、週に1回やと、
うん、
その紹介したい本が、
ね、週に1回やと、ってあなた今週もあれですやん、
まあ、美術館行かせていただきましたけれども、ついに館長室に入りましたよ。
館長室か、
うん、なかなか和歌山城が一望できるお部屋でしたね。
そうか、あの美術館の上にあるの、上のっていうか 2階、
いや1階のね、本当に奥の間みたいなところにある、
うん、
全面ガラス張りの。
はい、やりましたね、
やりましたね、ついにね、たどり着きましたよ。
おー、すげえなー。
まあ、館長ね、超いい人でしたね、
うん、なんか面白い人、
ね、面白い人、面白い人、すごい面白い人、うん、でさ、あのこれさ、あの取材時あるあるなんやけれど、うん、あのみんなさ、ちゃんと調べてきてくださってるんですよ、わざわざこのポッドキャストのために。
あ、なるほど、
ね、資料とか用意してくださってて、喋、はい、ることを、
うん、
でまあ、館長ものすごいあのお話もうまかったんやけれど、うん、あのね、あの録音を止めた瞬間にもっとやばい話をしだすんよね。
あ、それあるある
なんや。あるあるある。
だから、あ、言われへんぐらいな感じのこと。
いや、あの決して、あの
じゃなくて乗ってきてるから。
そう、乗ってきてるからやし、ちょっとっ緊張してるやん、
うんうんうん、
多分収録ってさ、
確かに
皆さん、もうわしらもまだ緊張するけどさ、うん、そう、止めた瞬間に緊張がほぐれて、面白い話がリラクシンの状態で出てくるみたいなさ。
おお、だから2つ回しといたらいいやんな、多分2つ回しといて。
そうやね、こっそり撮りと。でもそれしたら編集を せないかんくなってきますからね。それはそれでめんどくさいっていう。
今度の課題ですね。
今度の課題ですね。
なるほどな。
そうですね。じゃあまあちょっと今日はまあこの辺で勘弁しときましょうか、フリートークは。
ありがとうございます。
何かあの言い忘れたことないですか？
そうですね。まず先週に続いてまた告示ですけどね。はい、10月の15日に、また本屋プラグライブですね。神湯神湯と、悲しみかもめのツーマンやります。
はい、
今日チラシをね、セブンイレブンでプリントアウトしてきましたんで、
はい、
まだ貼ってもらったり配ってもらったりいたしますんで、ぜひ本屋プラグへ、あとご予約は店舗と私悲しみかもめのツイッターメールアドレスなどでお待ちしております。
はい、ぜひぜひお越しください。
はい、
それとじゃあ本屋プラグからのお知らせとしまして、日本の未公開、映画を配給したり紹介したりする団体、グッチーズフリースクールの、が、出しております、ムービーマヨネーズという映画雑誌がありまして、はい、そのムービーマヨネーズの第3号が、明日から全国一斉発売、そして、本屋と映画館で発売される予定です。で、本屋プラグももちろん入荷しております。もうこれね、ムービーマヨネーズは今回第3号でね、1号2号が好評で、
うん、
ね、ついに待望の第3号なんですけれども、今回はね、まあ、この日本未公開映画を、配給紹介するグッチーズフリースクールさんが、サポートザガールズという、
うん、
これはね、オバマ元大統領もお気に入りの一本に挙げている、現代のガールズパワームービー、
うん、
ダイナーで働く女性たちの、
うん、
日常を描いた、サポート・ザ・ガールズという映画、そして90年代から0年代にかけてニューヨークに実在した、アザー・ミュージックという伝説のレコードショップ、
はい、前回紹介していただいた、
ね、そうそうそう、それの、閉店までの日々を追ったドキュメンタリー、その名もアザー・ミュージックっていう、日本の映画をね、ちょっとこのグッチーズ・フリースクールさんが日本で配給すると、
うん、
まあ、そもそもなぜ今まで未公開だったんだっていう映画なんですけれども、
うん、
まあ、この日本の、上映に合わせて、このサポート・ザ・ガールズ・アザー・ミュージックの、公式の劇場パンフレット兼映画とお仕事をテーマに、映画を取り巻く仕事労働ハラスメントを特集した雑誌でもあります。だからさ、めちゃくちゃ豪華なパンフレットパートもありつつ、うん、でこの、日本の映画からさらにいろんな映画の話題に移っていく、
面白いですね。
でめちゃくちゃ熱いよ、
パンフレットを兼ねてるっていうのは。
そうそうそう、でそのだからその見た人しかわからないパンフレットでは全然ない、
うん、
だからこのアザーミュージックに関して言えば、もうテーマがまあレコードショップなんで、さまざまなミュージシャンがこのアザーミュージックとか、そもそもレコードショップとは何なのかっていう話からどんな魅力があるのかと、うん、いうことで日本のレコードショップの店長さんのインタビューが載ってたりとか、うん、佐久間由美子さんとか、松永良平さんとか、
うん、
名前が出てこいやん長谷川町蔵さんとかが寄稿されていたり、うん、でこの辺はね、全然アザーミュージックもちろん見てほしいんやけど、見てなくとも楽しめます、
うん、
とかレコードショップが出てくるさまざまな映画、音楽が出てくるさまざまな映画、
なるほどなるほど、
とかさらにこのアザーミュージックで売られていた CD 数々の音源の中から、アザーミュージック閉店前に売れたアルバムベスト100ランキングってやってて、それ公開されてるんやけど、その中でスカートの澤部さんとか、
うん、
焼け野原さんとか、さまざまなシムキャッツの夏目さんとかが、うん、その中で自分の好きなアルバムっていうのを紹介するディスクガイドがあったりとか、で、サポート・ザ・ガールズに関してはそのダイナーが出てくるいろんな映画を紹介していたりであるとか、
ダイナーね、
うん、プラスその女性が置かれている労働条件、そのダイナーの中での労働っていうのが、ハラスメントが含まれていたりとか、ジェンダーの中で搾取されていたりとか、うん、そうした社会的な問題に対するルポがあったりとか、
うん、
もうとにかくめちゃくちゃ読み応えのある映画雑誌です。
なるほど、
うん、で、実はこれグッチーズフリースクールということでね、映画の学校の本なので、
お、
代表の古谷聡さんが、教頭であったりとか、
うん、
いろんな先生がいるわけなんですけれども、うん、で、恐縮ながら本屋プラグ島田も、
おいおいおいおい、
先生として、本の先生として 少しだけ参加させております、参加させていただいております。ブックアーフレンズというコーナーで、
はい、
お仕事に関する本というものを紹介しておりますので、ぜひぜひ手に取って読んでいただければと思います。
ずいぶん立派になられて、
いやいや、もうね、ありがてえありがてえって話ですよ。ほんまにお古谷さんに感謝しかないというね。いやでもすごい1号2号が好きな雑誌やったし、実際うちでもめちゃくちゃ売れて、
そうかそうか、
それなりに仕入れたのに完売やって、その後も問い合わせあるぐらいやって、ね、うん、で今まですごい絶版で手に入らなかったんですけど、1号2号は、うん、この機に再発になりまして、はい、本屋プラグでももちろん仕入れておりますので、ね、ぜひぜひ1、2、3号合わせてお買い上げいただければと思います。
なるほど、
めちゃくちゃ良くない？
わあ、これすごいな。
うん、
よし、
音楽映画のアーカイブとしてもすごい面白いしさ、
なるほどね。
でさ、これさすがグッチーズでさ、こんな映画知らねえよっていう映画がさ、いっぱいあるので、こんな面白い映画まだまだあるんやなということもさ、すごい勉強になりましたね。
うん、
はい、ということでムービーマヨネーズ第3号、全国の書店さん、全国のまあ全国の一部の書店さん、
うん、
カルチャー感度の高い書店さん、もしくは映画館、サポートザガールズアザーミュージックを販売している映画館、上映している、映画館で販売されておりますので、はい、ぜひぜひお買い上げください。
はい、
というね、うん、はい、今月のエンディングはバグースで同じ月を見ている、
うん、
フリートーク会やりきりましたね。
途中からフリートークにシフト変えたね、
うん、変えた。いや、元からちょっとね、あんまり今日何も考えてなかったというか、言いたいことがね多すぎたね、今週は。